皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第161回目。本日の放送は前回の佐伯さんからのご紹介で森さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは森さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。先週の佐伯さんからのご紹介ということで、はい、森さんの方に佐伯さんからメッセージがあります。
はい
はい、とりあえずまた飲みましょう。
あ、なんか、そうですね。
最後まで何を言おうかと困ってたんですけども。
絞り出した感が。
絞り、そうです。とりあえずまた飲みましょう。だそうです。
承知いたしました。
はい。結構あれですか、佐伯さんとは飲まれるんですか？
ああ、ちょっと物販の、こう、イベント、大阪のやつとかで、
はいはいはい、
都合がついた時とかは。
なるほど、なるほど。
はい。いつも佐伯さんの活躍ぶりをやっぱ最前列で見なければと思って。
最前列でね。はい、佐伯さんの活躍最前列で見るっていうのはなかなかハードですよね。
そうですね。もう飛び散る汗をかき分けて。さすがだなと毎回思いながら帰って
くる。そうですね。はいはいはい。シラフの時とね、酒が入った時のスイッチの入れ具合がね、違いが、本当、佐伯さんはね。
役者ですね。
役者です、
ね。のかかりが具合がすごいです。
そうですね。わかりました。森さんの方の自己紹介お願いしてよろしいでしょうか。
はい。
はい。
森孝則と申します、
はい。
今は大阪の方で活動しておりまして、
はい。
物販を始めて、なんか、6年目なんですかね。
うんうんうん、あ、なるほど。
はい。物販自体に、入ったのは、1年半か2年ぐらい
前。ああ、そうなんですね。はいはいはい。
はい、ちょっと
1回目か3回目ぐらいの募集の時でしょうかね。そうそうですね。
そうですね。多分2回目ぐらいの募集で入らせていただいて、
はいはいはい、
1年弱ぐらいはあんまりちょっとその、イベントなるものにあまり参加できてなくて。
うんうん、あ、なるほど。
最近はちょっともうこまめにそういう
コンテンツ
するようになって。
あ、なるほど。なるほどですね。
はい。
佐伯さんとは物販に入る前からのお付き合いなんですか？
いえ、物販に入ってからですね。
は
い。
物販きっかけだったんですね。
そうです、そうです、そうです。
おー。
さすが大阪は濃い人たちが多いなっていうのは、これ多分どこのコミュニティにもやっぱ共通してるのかなっていう。
あ、なるほど。
はい。ここでも感じましたね。
まさしく濃いですよね。
そうですね。
うん。
濃いですよね。とにかく、その表現以外が見当たらない。
濃いですよね。
はい。結構真面目な話をされるときもやっぱ内容がこう、
はいはいはい。
濃度が高いなと思いながら。結構、ついていくのに必死なところもあるんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
今
は、メインハンドは、うんうん、楽天と、マイマと、うん、ヤフショーの3つになります。
ああ、なるほど。そうすると、アマゾンはやられてないんですね？
アマゾンはね、実は私、妻も物販やっておりまして、はい、同じ会社でしてるんですけども、
はいはい、
昔以前は妻が中国輸入してたことがあって、その時に、アマゾンをこう横目でチラチラ見ていたぐらいで、はい。未だにこう物販のイベントとかでアマゾンの結構ディープな話とか、だいたい口がポカーンと開いてる。
ああ、なるほど、なるほど。
ぐらいで、あんまりちょっとアマゾンのこと全然わからなくて。
じゃあ得意な反応はどっちかというともう楽天。
そうですね、楽天バイマーですかね。ヤフーショーは、まだやり出して、
はいはいはい。
立ってないぐらいなので。全然まだまだこれから。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
佐伯さんも、あれですもんね、バイマー、 得意でしたもんね。
まあ、そうですね。そういうふうになんかお聞きしてまして、うんうん、まあなかなか物販の中ではバイマって言ったらものすごく少数派なんで。
そうですよね。
逆にそういう方がいると、はいはい、そうなんだって結構珍しいなと。
はいはいはいはい。というと、森さん、やっぱブランド品が
そうですね、はい。扱ってる商材はもう本当にブランド品、まあ、特に、もうブランド品でもヨーロッパの方のブランド、
うんうんうん、
だいぶこう比重が偏ってまして。ああ、
なるほどなるほど。
はい。
じゃあ、きっかけはバイマなんですか？物販きっかけは。
物販を自分がやり始めたきっかけっていうのは、その元々妻が最初にバイマをやり始めて、
うんうんうん、
その時私は会社員だったんですけれども。
ほうほうほうほう。
それを横目に見ながらまたうさんくさいことを始めたなぐらいにしか思ってなかったんですけど。
なるほど。
始めてすぐ自分の月給を抜かれまして、華麗に。それをこう横で見てて、これはなんだこれはと思いながら自分もちょっと。
お前何やってんだと。
お前はなんかよからぬことを企んでるんだ。
なるほど。
そういう感じで、ちょっと横で、ちょっと、あれこれ、教えてもらいながら。
はいはいはいはい。
はい。でも、妻はその頃にはもうバイマをやめてた、アマゾンに移行してたので、ならば、じゃあバイマは俺がやろう。という感じで、まあ、最初は副業っていう形で、まあ、皆さん、ほとんどの方がそうなのかもしれないです
けど。はいはいはいはいはい。
副業でやり始めて、1年ぐらいですかね。1年半ぐらいでもう会社を辞めて、はい独立したという形ですね。ほうほう今が法人なりしてから3期目です。
なるほど、なるほど。
はい。
へぇー。じゃあ本当に、あれですね、奥さんきっかけで。
あ、そうですね。そうなんですよ。なので、大体わからないこととかも最初の方はすごい聞いたりしながら。
へぇー。はい
途中は中国輸入とブランド品って完全に分かれてやってたんですけど、
うんうんうん、
もう中国輸入の方はもうめんどくさくなってやめると言い出したんで。
あ、奥さんの方が
そうですね。じゃあブランド品に特化しましょうかという形になりまして。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、今はもうそのスタイルでいっているという感じです。
なるほど。で、まあ、もともとあったその中国輸入のアマゾンは、まあ、撤退というか、
そうですね。はい。もう、謎のガラクタで一部屋埋められるようになったときに、これはいかんなと思って。
なりがちですよね。
あるあるだと思うんですけど。
はいはい、あるあるですね。はいはいはい。だって、結構その届いたときにショック受けませんでした？
そうですね。なんか、正直なんて、そういうのを見るまでは完全に消費者目線というか。
はいはいはいはい。
というふうに感じたんですけど、こう、アマゾンってこういう裏側やったんや、と思ってたんですけど、結構もう、本当に、まあ、ガラクタって言ったら語弊あるかもしれないんですけど。
いやー、近いですよね。
誰がこんなん買うねんと思いながら。
はいはいはいはいはい。
ね、すごいな、物販というのを、まあ最初はそういうので横で感じて
た。それが2013年とか14年ぐらいは。そう
ですね。13、10年、14年ぐらいですね。
ひどかった時期ですよね。
多分結構無法地帯というか。
はいはいはいはい、はい。
今みたいにいろんな厳格なルールもなかったりとか。
うんうんうん、そうそうそうそうそう。
本当にまだインフラが整ってないような感じで。
はいはいはいはい、
はい。ね、アマゾン側もそうですし、プレイヤー側も結構。
そうです、そうです。本当に、
もう修羅場だ
ったと思う。まさしくそうですね。
はい。
まさしく。
はいはい。まあでもなんか、簡単に、今ほどはやっぱ参入障壁がいろんなとこでやっぱ低かった時代でもあったのかもしれない。
うんうんうんうん。
ですよ。バイマも同じくっていう感じでしたね、当時は。
はいはいはい。バイマも私中国輸入でバイマやってた時期があったんですけど。
はい。
華麗に止められましたね。
そうですね。そうですね。4年前って言ったらやっぱ、こう、アパレル関係の
中国。そうです。そうですね。
実は僕もやってたんですけど。
あーはーはは。
やっぱりもう、物のレベルが、凄まじく低くて。
うんうんうんうんうん。
もう、やっぱり、あれですよね。1ヶ月半ぐらいで一つのアカウントが墓場に行きましたね。
あ、じゃあ複数アカウント持たれてたんですか当時。
そうですね。はい。複数持ってました。いまだに持ってるんですけれど。
ああ。なるほど。
ご法度みたいな、まあ、グレーゾーンというか。
うん、ですよね。
はい。
ああ、それ、でもアカウント大事にした方がいいですよね、ボアイマはね。
そうですね。私過去も4つぐらい、商店、4つか5つ商店させてるんで。
え、あ、そうなんですね。
はい。
それでも生き残ってるんですね。
そうですね。一気に、たくさんのアカウントを作って、その中から1個だけ、1個か2個ぐらい伸びるやつを丁寧に育てるという。
あー。
スタイルを。
なるほどね。
はい。
私も、複数アカウント持とうと思ってやったんですけど、なかなか審査が通らなくて。
あ、それは多分成功法で申請された。
はい、成功法だと思います。
それなんですよ。前までは正直者がバカを見る世界なので。
あー、そうなんですね。
はい、いかに人を欺くかっていうのが。最も重要だったので
で法人化にして、で法人のアカウントも取れるかなと思って申請したんですけど、2回ぐらいやったんですけど結局ダメで。
ああ、そうですね。
うん、
1回そういう潰れたっていうのがあるとなかなか難しいところがあったりもするんですよ。
なでもその法人アカウントじゃないとなんか CSV が使えなかったりとかなんかあるんでしょ？違うんですかね？
いや、昔ってか、ちょっと私もこのショップ、法人アカウントが今どういうようなこう優遇されてるかっていうのが、正直よくわからないんですけれども、
はい、
私今、そのバイマの方は、個人アカウントになっておりまして。
うん、あ、なるほど。
ただ入金先だけが謎の法人口座にしているっていう。
あ、それ OK なんですね。
そうです。それは OK というか、まあ、厳密に言うと OK ではないんですけれども、ま
あ、
そのアカウント名の、まあ、管理責任者としてメールを送って、
うん、
いや、実は私は、友人と会社をすることになったから、振込先は個人名から法人名に変わるけど、そういうことだからよろしくねって一言言っておけば。
いけるんだ。
いけちゃうんですよね。
へ、
ただ、私の名前で、新たにこう、法人として作ろうとすると、おそらく、今作っても、
はい、はいはいはい。
申請は通らないのではないのか。
やはりそういうことですね。
そういうことなんです。なので、嘘をつくのがベストっていう。
なるほど。
はい、ちょっと冒頭から、ふざけた話しかしない。
いえ。なかなか場合もねえ、やりづらいっていうか、思ってる方は結構多いんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。ちょっと、扱う商材的にも、あんまり守備範囲の広いプラットフォームではないので。
はいはいはい。あ、確かに。
なかなか、いやでもだいぶそれでも昔よりは年々、こう、化粧品が、こう、コスメ的なのが増えていったりとか、本当に、ノーブランド、
うん、
ノーブランドも菊池さんがさっきおっしゃってた一、
うん、
回潰れたことあるってです、うん、頃の時代よりもかなりこう幾分緩和されてるようには最近感じるんですけど、
ああ、そうなんですね。
はい、当然まあ品質ありきですごく見られるんですけど、昔はもう結構ライバルのショッパーからこうなんか横やりが入ってとか、もう本当にノーブランドなだけで異常なぐらいこう目をつけられて出るような時代がおそらくその時代。
はいはいはいはい。
まあ品質の悪いショッパーとかはだいぶ淘汰されたので、今は。
ああ、クリーンな、は
い。そうですね、だいぶクリーンですね。その条件を満たせれるんであれば、多分、どなたでも始めれるのではないのかな。
じゃあまずあれですね、アカウントのその作り方からちょっと裏技をこの後教えてもらって多分これラジオじゃ話すとまずくなるんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。あんまり喜ばしないようではなんかもしれないですね。
ですよね。
はい、
これだってそれを森さんが話しちゃったら、
はい、
森さんのアカウントもちょっと怪しくなるわけじゃないですか。
そうですね。
ですよね。ねちょっと、ただ、ね、死活問題でしょうから。
そうですね。まあ、なんと言いますか、ただ、森という人間は今存在してないことになっていて。正直、無敵なんですけど。
あの、バイマ上では森さんはいないことになってるんですね。
はい、私はいないです。そうですね。私の名前は存在しないので。
なるほど、なるほど。
いにしえの昔に。
なるほど。
ご請求されたので。はい。
なるほどね。
そんな感じで、はい。で、バイマの後に、こう、楽天。まあ、その間、自社のネットショップとかも作
って、はいはいはい。
しながら。はい。ちょうど物販に入った頃が、まだバイマだけしかやってなくて。
あ、
やっぱり
そうだったんですね。
そうなんですよ。一つのプラットフォームに依存するっていうことはもう、こう、常に危機感は感じてなんですけれども。まあ、ちょっと臭いものに蓋をするというか。
はいはいはいはい。
ただもうこのままじゃいかんと思って、こうちょっと他のプラットフォームの方が多いコミュニティだっていうふうには聞いてたので、そこでちょっとブランド品でどういうことができるのかなと。
なるほど。
当然ブランド品以外のことも勉強したいなと思いながら入って、はい、今はその3つのプラットフォーム
で
やらせていただいて
るという。ね、ちょうどその、まあ、先ほども言いましたけど、佐伯さんもね、バイマーからスタートして、で、楽天でね、はい、売られてる方ですから、うん、結構そういう話でも、共通するところがあったんじゃないかなと思いますけど。
はい。
うん。
佐伯さんとはあんまりお仕事の話をした記憶が全くない。
なるほど。
はい。そうですね。恐ろしいぐらい、多分2分ぐらいしかしたことないんじゃないかなって感じです。トータルで。
なるほど。トータルで
トータルで多分2分ぐらいだと思います。
なるほど。
はい。
あ、でも、佐伯さんバイマンやってたのは知ってたんでしょ？でも、それでも。
はい。それも、あ、うん、そんなことを、
うん、
佐伯さんから聞いたのか、佐伯さん以外の人から、佐伯さんはバイマンもやってるよっていうのを聞いたのか、定かではないレベルでそういう話をしたことがないです。
なるほど。なるほど。そのレベルなんですね。
はい。ただ僕の中でそういう認識はあるという感じで。
なるほどね。
はい。
そういうことだったんですね。
だいたい今ちょっと菊池さんの頭の中で想像された。
はいはいはいはい。だいたいわかりました。
お察しいただきた
い。はいはいはい。察しました。
はい。
なるほど。
そうなんです。
でも、多分、似てると思うんですよね。その、佐伯さんとの、その、売り方のスタイルっていうか。
あ、そうですね。
うん。
多分、ブランド品とか扱われてる方って、その、まあ、アメリカの方なのか、
はいはい
は
い。
まあ、はたまた、まあ、その、新進気鋭のブランドを狙ってる方なのか、はいはい、ド定番を攻めてる方なのか、まあ、いろいろあると思うんですけど、はいはい、大体の、やってることの、流れと言いますか。
うん。
っていうのは、そんなに、規定列なことやってる人っていうのは、あまり聞いたことがないので、
はいはいはい、
なんか結構似てるのかなと。
ですね、
ただ、ちょっと、ルートがだいぶ、個々人違ったりする。
ああ、はいはいはいはい。
ですよね。なので、はい。
うん。
今は、そのヨーロッパの方のブランドばっかりをひたすら。売ってるという感じになります。
そのブランド品を探すときって、
はい。
どういう風にリサーチされるんですか？
そうですね。最初、物販をやり始めて、バイマやったとき、アメリカのブランドを輸入してたんですけれども、
はいはいはい、
まあ、もう完全に普通に、オンラインで購入して、
あ、まあ、あ
とクーポンとかキャッシュバックサイトとか、こう、
はいはいはい。まあ、ありますよね。
そういったものを、こう、かき集めては、ああ、何パ取れるかなとか、そういうスタイルでやってたんですけれども、はいはい、なかなかこう、参入して2年目ぐらいの時にもう、バイマも人がだいぶ増えすぎて。
ですよね。
バイマの情報発信とか多分すごい流行ってた。
ああ、ありましたありました。
時期だったので、本当にこの新規参入者がすごく多くて。
うんうんうんうん。
なので、もう、独立 するって前、会社員の時に会社に辞めるって宣言した直後ぐらいから、利益がガタ落ちして、うん、このままでは生活保護一直線やと思って、これは、はい、これはいけないと思って、そのやってたアメリカのブランドとか、まあ、はいはい、スポーツブランドとかよくやってたんですけど、まあ、とかナイキとか、まあそういう方はもう一旦、もうやめだと。
うん。
で、高単価なヨーロッパのブランドの方に、ちょっと移行しようかなと。
うんうんうん。
まだそこまでこう、その当時はすごくライバルが今ほどいなかったっていう感じなので、
はいはいはい、
ただ、なかなかこう、ハイブランドを、利益を取って商売できるレベルまでっていうのを、はい、仕入れ先の開拓っていうのが結構やっぱ難しかったので、それでやっぱ仕入れ金額もかさばるっていうことで、はいはい、参入者が少なかった時代だったのかなと思いながら。
ああ、なるほど、ね。
それで最初はそうですね、Facebook とかで、ひたすらイタリアの人にメッセージを送りまくって。
へぇー。
はい、もうあなたイタリア住んでんだろうと。俺はこういうもんだから。
うん。
なんか手伝ってよっていうような感じで。
へぇー。
あとは旅行サイトとかにも書き込んでましたね。
へぇー。
もうその当時は多分そういうことやってる人ってそんなにはいなかったと思うんですけど。
いや、いないんでしょうね。そういう、自分もそういう発想ならなかったですね。
なので、なんかよく例えばミラノに行くから1日アテンドでとか、こう現地で住まれてる人の、うん、サイトがあって、
うんうんうんうん、
で、このお店予約したいんですけど、とか、なんかそういうなんかいろんなこう、サッカーの試合のチケットを取ってくれませんかとか、うん、なんかそういうなんか依頼のサイト、
うんうん、
まあ旅行とかなんかそういうサイトなんですけど、
うん、
そこに、まあブランド品を売りたいというか、うん、まあこういうものを探してるというか、
うん、
そういう感じで最初やり始めたらすごくいろんな人が現地に住んでる人が声かけてくれて。
それは、その、ん?そのイタリア人とか日本人とか。
あ、ね、現地在住日本人。
あ、なるほど。
の、なんか、サイト。やっぱ現地在住の人ってこう、
あ、はいはいはい、
旦那さんの仕事の都合とか、
はいはいはい、
いろんな観点で。
いらっしゃいますもんね。はいはい。
はい。働きたくても働けない。
うんうんうんうん。
の、なんかこう、まあ、逆手に取ったっていうんですか。
うんうんうん。
そういう人たちと、まあ、マッチングするような。
はいはいはいはいはいはい。
もう、クラウドワークスとかランサーズとかの、うんうんうん、住んでる人バージョンっていうような。
はいはいはいはい、はい。
っていうとこに声かけて、はい。で、いろいろ向こうに住んでる方と、まあ仲良くなって、うん、その、うん、翌々月ぐらいに、じゃあ、イタリア行きますっていう感じで。いきなり会いに行ってっていう
形で。はい、森さんが直接現地に行ったんですか?
あ、そうですね、はい。
どうせ
会社も辞めた後やし、うんうんうん、することないし、うんうんうん、することないというか、
うんうんうん、
はい、
もう
その、
うんうん、
その頃は、その以前やってたアメリカのブランドっていうのはもう、すべての出品を取り下げて、収入0円で2ヶ月ぐらい過ごしてたんで。
ああ、なるほど。
はい、もうそういうことをやる暇があったら、もうこの新たな開拓に全勢力 100% 傾けようみたいな感じで。
ああ、もうそこに、もう集中したわけですね。
そうですね、もう。それで、こう、最初にイタリアに行き出して、で、パートナーの方と初めてお会いして、そっからもう今3年。
あ、その方とも今も、その、
そうですね、ずっと。
仕事をやられ
た。はい。だいたい、2ヶ月に1回か月に1回ぐらいのペースでひどい時は会うんですけれども。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
あ、はい、あ、結構じゃあ森さん頻繁に現地行かれてるんですね。
そうですね。年に10回ぐらいは。
おぉ。
11回ぐらいは。
へえ。
それで、もう現地のショップとかに突撃して、うん、
ああ。
もう直接交渉するという。 感じでやっております。最初はメールとか、まあいろんな有名どころのショップにご営業メールというか、こう取引がしたいんだけど、おろしてくれないかっていうような感じのメールをすごい送ってたんですけれども、いかんせんイタリア人というのはこう日本人ほどこう仕事に対して真面目に取り組む人が日本人の100分の1ぐらいですんで。
なんか聞きますよね、そういう話ね。
そうですね。やっぱ日本人が世界で一番真面目な人種だと思うんで。なので本当にこう、まあそういうのでもうまくやられてる方ってたくさんいると思うんですけど、自分は結構イラチな方だったなんで、
はいはいはい、
もう返信を待てないみたいな。
ああ、なるほど。
はい、もう一つのこうやり取りしたら一日半後に帰ってきて、
ああ、まあそれはちょっとね、確かに。
答えて一日半後みたいな。はいはい、で、途中で、フェードアウトされるとかいうのも結構あったりしたんで。
ああ、はいはいはい。まあ、
だからもう。
わかるわかる。はいはい。
初期の方は、もう、メールで、俺は日本のすげえやつだから、会わないとお前損するぞみたいなメールを送って、偉い人を用意しといてくれみたいな感じでアポイントだけを取って、詳しくは会ったら話そうじゃないかみたいな。
なるほど。
っていう感じで、本当に何て言うんですか、会社時代は営業してたんですけども、
うん、
もう営業の一環みたいなので、もう新規営業という感じで。
ああ、もうそういう飛び込みとかはもう得意なんですね、森さん。
そう、まあ、てか、それ、バカなんで、それ以外の方法は思いつかなかったっていう。
なるほどね。
はい、もうそっちの方が話早いかなっていう。
あ、まあ、わかります。私もサラリーマンの時営業やってたんで、
はい。
うん。とりあえず、まあ、会社から言われてたのは、現場を見ろって言われて。
はい。
まあ、現場を見ろっていうか、まあ、その、現地の、その、例えば、売り場を見に行けとか、その、作業してる、その、現状を見に行けって、よく言われたんですよね。で、その、机の上で、その、仕事なんかできるわけねえだろう、みたいな感じで言われて、うん。
それはすごく思います、
ね。うん。だから、会社で、まあ、事務所の中で、まあ、営業だといろんな資料をね、作んなくちゃいけないじゃないですか。
そうですね。
で、パソコンでカタカタカタカタやってると、もう、お前何やってんだぐらいのこと言われて、なんです、営業なんだから外に出ていかないんだ、みたいなことを言われたことありましたけどね。
私も200回ぐらい言われました。あるあるですよね。
あるある
ですね。営業マンあるあるですよね。なんで、まあ、実際、そこでそういうとこ行ってみると、
はいはいはい、
もうほら、メールも返ってこうし、そら、しゃあないな、この人らやったらっていうのを、こう、もう感じるようになったというか、
なるほどね。
まあ、そう、そら、そうよねっていう、行ったら結構、本当にいろんなとこと、一回出張行って、2、3箇所いいとこと、こう、いい話ができたりとか、本当に行くまでの1ヶ月ぐらい何やったんやっていう。まあそういう感じで最初の1年間は本当に自分でこう車を運転しては、イタリア国内を、あっち行ったりこっち行ったりしてましたね。
ああ。じゃあ結構だから、あれですね、その現地でっていうか、その、何回も現地行って、てる方ですから、もういろんなところを開拓できて、新規開拓ができて、
はい、
それが今生きてる感じですか？
そうですね。今多分それだけで、その、うん、その当時そうやってやってたから多分今これまあこんな状態になってるのかなというふうには思いますね。
なるほどね。
はい。なんとか生き延びてるという感じです。
生き延びてる。
ですんで、やっぱ、こう、足を使うっていうのも、やっぱり、
うん、
なかなか、馬鹿にできないというか、
大切なことだな。確かに。だって、それって、ネットに落ちてない情報じゃないですか。まず。
そうなんですよね。
ね、森さんの、その足で稼いだ情報ですから、うん、どこにも落ちてないですもんね。
そうですね、本当に、やっぱ、まあ、地理的に特に、日本人が、こうアジアと違ってたくさんこう出入りするような距離感でもないので、なので、まあ、
ですよね。
でも、 うん、行くまではやっぱりこのご時世ネットにない情報なんかそもそもないだろうというふうには思ってたんですけれども、いやそれはもう結構な間違いというか、
はいはいはいはいはいはい、うん、
やっぱり未だに感じることもありますもんね。
ああ、
まあ日本ほどこのやっぱり発達してないというか、うんうん、そういう要素もあると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、例えば結構先進国というかもうお金持ちの国である中国とか人口が多いし、うんうん、情報が飛び交ってると思うんで、
うんうん、
中国とかには全然当てはまらないことなのかもしれないですけど、
うんうん、
イタリアとかやっぱりドイツとかフランスとか、うんうん、まあフランスは結構日本人観光客多いんでいろんな情報
が
ありますけど、
うんうん、
イタリアはそうですね、最初に行った時は本当思ってたのとちょっと違いすぎて、っていう感じで、これはちょっといろいろこの国を詳しく知る必要とかそういう感じがあったなと思って、はい、最初は。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。